レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは株式会社エノワ代表取締役下村和則さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
どんな人材を求めてらっしゃるんですか、そういう場合は。
今ですね、ちょっと3名ほど募集をしてまして、やっぱり営業周り、その営業マーケティングできる人材と、あとはそのやっぱ開発ですね。
そうですよね。
特にうちはこのデータをよりこの未来の農家さんに残そうとしてまして、そこで人工知能をうまく活用して、やっぱりこう面積が異常に増えると、今までのベテランの人の判断ではもう判断できなくなってくると思ってまして、これ例えば遠隔でセンサーで見れたとしても判断できないと思ってます。でそこを少しちょっとサポートしてあげるようなソフトを作ってあげる必要があってですね、そこのエンジニアとかを募集している感じですね。
あの前に聞いたことがあるんですけど、富山だと結構あの兼業農家の方々がいらして、土日ぐらいにこう作業するみたいな、でもやっぱ米だけはそんなわけにいかないって聞いたことがあるんですね。お米はそんな土日の作業ではいい米は作れないって、だからそういう意味では IT にそのデータを入れていくんですかね。
そうですね、今今年うちでやろうとしている実証としては、1年のこの水管理のスケジュールをその水門にインプットしてですね、でその水門が自立で動いた時にどれぐらいのお米ができるかというところを今やろうとしています。
それはこれからそのデータを積んでいかれるってことですか。
過去のデータもあるんですが、ですね、これも一つその農業の特徴なんですけども、センサーのデータをそのまま信用ができないというところも実は工場と違ってですね、うちは水位とか取ってるんですけども、例えばその30分に1回センサーが取ろうとしたタイミングで風が吹いてちょっと水かさが増してしまうと、今まで5センチだったのが風でいきなり8センチとか9センチにセンサーが取っちゃいますと。そうするとそれをそのまま学習しちゃうと、5センチ9センチ5センチみたいなのが正常ですみたいな覚え方をしちゃうので、それはノイズデータですって弾かなくちゃいけないです。でこれがまたノウハウになると思っててですね、
すごいですね、
それがそのまま活かせないと、一回ちょっとフィルターをかける必要があってですね、なので過去のデータもうまくこう使わないと意味がないというところも分かってきたというところですね。
そうするとこれからも膨大なデータを取りながら少しずつ本当に理想形に近づけていくっていう作業もあるわけです。やっぱり IT も大変ですよね。そういう意味ではね。じゃあ今3人入られても十何名で全国展開もしていかなくちゃいけないし。
そうですね。
こういう部分って一気に広まる、
そこはちょっと未知の世界なんでわからないですが、一気に広まった方が、
効率は上がりますよね。
効率は上がりますし、次の農業の姿も見えやすくなるので。
そうですよね。できるだけその一気に広げたいという思いはあるわけですね。で、エノワさんの強みって他のところに負けないっていう強みって何ですか。
日本の水田は富山の場合は木の板にこうビニール袋を巻いて板を抜いたり締めたりする形が、横に用水路があるタイプが多いんですけれども、一部やっぱり水のない地域は川下に水が来ないので、ため池というか貯水を作ってですね、そこからあの水道管のような管を田んぼの方に通して蛇口をひねると出るというタイプのこの2種類があってですね、他社はどちらかというとその蛇口タイプなんですね。ですのでまず形状が違いますと。でうちはもともとその用水路に据え付けタイプなので、あとは農家さんで施工できるっていうところがまず大きく違いますね。ですからその他社のものを採用しようとすると、まずはその水道管みたいなパイプの工事から必要になるので、ちょっと大掛かりになってしまいますというところ、手軽さがないというところですね。
でもその用水があって、その用水に取り付ける場合とため池からこう持ってくる場合とかっていうのは、日本では全体ではどの程度の割合であるものなんですか。ですね、
そのパイプで通ってるところは日本全体の多分 22% ぐらいしか普及してないんですよ。はい。でやっぱり水が豊富な国なので、あまりそこまでいらないんですね。
そうですよね。
はい。で富山の場合は、13、4% だって聞いてますけども、一部パイプがあるんですけども、はい。
そうすると可能性としては江野さんの方が大きい。
そうですね。はい。
そうですよね。そうすると 今の機械って兼業の方たちにとっても福音なわけですね。
そうですね、はい。
例えばその耐久性とかあるじゃないですか、結構雨も降るし雪も降るし、はい、でそういうところって IT だと非常に微妙なところがあるんじゃないですか。
そうなんです。なので、よく言われるんですけど、外にそのコンピューター的なものを置くっていうことが、まあその IT の業界からしても、あまりやらないこと、
そうですよね、
でかつ近くに水があり、夏は日射が直接当たるようなところにさらに制御すると、っていうところは今から思うと、
無謀だった、
かなりチャレンジなことをしてる、
そうですよね、それはクリアできたんですか。
現状今クリアしてますね、
それって経年劣化ってあると思うんですけど、それはどれぐらい大丈夫なんですか。
消耗品のゴムはやっぱり2年ぐらいで交換は必要になりますけども、耐用年数は今7年で製品化として謳っています。
耐用年数7年で例えば1台いくらぐらいなんですか。
今は11万円ですね。
あ、そしたら年間1万ちょっとなん
ですね。そうですね、1万ちょっとですね。
ただそんなに負担なあれではないですよね。
ただ、本当に大規模なところだと
田んぼ1枚にそれ1個入れた、
ですからある程度の面積を持ってるところでないと、ちょっと投資対効果という判断ではまだまだ高いところ感じられる方もいますね。
その他に例えばその水の管理の他に今どんなことを考えてらっしゃるんですか。
最終的には水田の工程をすべてこうスマート化して新しい道具で置き換えていくということを最終的にやりたいと思ってまして、今年多分実験するんですけども、ドローンで空中からちょっと種をまくということをやりますというところですね。でこれをやることによりまして、苗を育てて育苗という工程がなくなるので、今直まきっていうことで直接機械でやるっていうこともあるんですが、やっぱその後の水管理が本当に2センチとか薄くこう管理しないと種がやっぱり流れていってしまったりとかあるので、そこをこう、 うちの水管理と組み合わせることでできるんじゃないかというところを思ってますね。
すごいですね。直巻きにして、そして田植えもいらなくなる。
そうです。で、あとは水管理の違いやると、あとはもう稲刈りの工程だけをやるという感じで一気に工程が減らせれる可能性もありますし、まあ大きな面積持っていても稲刈りのとこだけ機械がこうローテーションすればいいので、
すごいですね、農家さんが一気に楽になる
可能性はあります。で、楽というよりもそのかかってた時間を他の付加価値のある時間にシフトするという感じですね。
ドローンでその直巻きっていうのは勝算はあるんですか。
それもやってみないとわからないですね。まあ、アメリカとかでは成功しましたっていう事例とかはあるんですが、もちろん土質も違えばその後の天候も違うので、果たして日本でうまくいくかっていうのは、まあ、やってみて、
それはアメリカのお米なんですか。
多分アメリカの品種だと思いますね。
すごいですね。もし日本でそれが成功したら。
そうです ね、
ドローンもそういうところで使えるんですね。農薬散布だけかと思ってました。種をまくという発想がなかったので、
まあ使わないと多分農薬散布ドローンも時期に絞られるので。
そうですよね、無駄ですよね。
そうです、やっぱり通年で何か使えないとっていうところはありますね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も株式会社エノワ代表取締役下村和則さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。